31ページ、歴史の小箱、官兵衛が見た山中城。広報三島10月1日号、官兵衛が見た山中城の続きです。兵の人数と物量に勝る豊臣勢に対して、わずか数千人の守備兵で出丸をはじめ、数多くの車に兵を配置すると、北条方はそれぞれ数百人単位の兵とわずかな鉄砲の割り振りで戦を余儀なくされたようです。出丸では約2時間集中砲火を繰り返しましたが、火薬と鉄砲玉は残りわずかとなりました。官兵衛はこの時のことを次のように記しています。絡めて寄りて少々入り回り候自分に、両丸に相見申し候様の煙、薄くなり候と裏口や侵入口を攻め立ててから、しばらくすると鉄砲の煙が薄くなり、鉄砲が使えなくなったと判断して侵入を再開します。上志堀を越えて20軒進むと三の丸二階門があり、土橋を渡って扉の脇を押し破り侵入します。中を見ると二の丸に引き返す兵と、先にはまた二階門が見え、そこに至る長さ10軒の欄干橋がありました。そこを敵兵の撤退とともに二の丸になだれ込みました。中に群れだった鎧武者を見ましたが、先に突き進みました。さて、官兵衛の文章の良いところは、大きく進んだ距離感を長の単位109メートルで表現し、細かく説明したいところは、県の単位 1.8 メートルで数値化し、防御施設はあったものを形状とともに正確に記述します。さらに素晴らしいことに、進行方向構えを北と設定し、方角を当時の方位呼称でしっかりと記録しております。この記述の正確さは、陥落後に補足で測り直したものでしょうか、あまりにも正確です。官兵衛の文章の悪いところは、功績をアピールするため、山中城をたった一人で攻め落としたような鼻につく自慢話になっていることくらいでしょうか。問い合わせ、郷土資料館 971-8228。 私のおばあちゃん、北上省6年、秋口加音さん、おばあちゃんは池田紀美子さん、66歳。私の自慢のおばあちゃんはピアノの先生です。私は3歳頃から教えてもらっています。とても優しく教えてくれます。おばあちゃんが教えてくれるおかげで、今では難しい曲も弾けるようになりました。私はおばあちゃんの家に月に1回泊まりに行っています。おばあちゃんの作るご飯はとてもおいしいです。いつも元気いっぱいで、ニコニコ笑顔のおばあちゃんですごく優しくしてくれます。私はそんなおばあちゃんが大好きです。